心カウンセラー森山太陽のホットブレイク工房。皆さん、お帰りなさい。今日も一日お疲れ様でした。今日も心カウンセラーのたわいもないおしゃべりにお付き合いいただきながら、心のリフレッシュをしてくださいね。今まだお仕事をされている方も、家事をされている方も、ゆったりのんびりされている方も、この時間ラジオにそっと耳を傾けながら、素敵な週末の夜をお過ごしください。今日のメッセージが今必要な方に届きますように。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けするメンタネ放送局大阪スタジオからお送りいたします。皆さんこんばんは、心カウンセラーの森山太陽です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。6月に入りました。今月はね、私も、先ほどのねグッジョブでもお話をさせていただきましたが、一つね、年を重ねるということで、新たな気持ちで、頑張らせていただいておりますが、先ほどね9時からのグッジョブお聞きいただきましてありがとうございました。この6月のグッジョブはね、番組内でも申してましたけれども、東京スタジオで収録したものを、お届けさせていただいております。そしてこの11時からのホットブレイク工房に関しては、大阪スタジオで収録したものをお届けさせていただきます。で、本来ならばこの11時のホットブレイク工房は私一人語りをさせていただくんですが、今月のホットブレイク工房は、ゲスト様もうね、で今週来週のゲスト様はもうパーソナリティの大先輩と言うべき存在の、ね、方をゲストにお招きして、ゆっくりお話を伺っていきたいと思っております。早速ご紹介させていただきたいと思います。今週のお客様は、パートナーシップコーチ、そして Be Happy College 主催の小笠原優子さんです。優子さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、今回はゲストにお招きいただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
肩書きはね、もう一つ、抜けておりまして、夢ンタネ放送局のパーソナリティの、いえば大先輩ですから、もう本当にその方をゲストにお招きするっていうのは、なんか本当に緊張しますが。
あ、いえいえ、とんでもないです。
まずね、今週は、もう優子さんのお人柄を知っていただく会ということで、させていただきたいと思いますが、はい、優子さん、もうラジオではもうね、有名な方ですから、ですけども、改めて、自己紹介、よろしくお願いいたします。
はい、もうね、その恐縮しますね、そのように言っていただけると。私はですね、まず、夢の種放送局のパーソナリティということでね、太陽さんと、共通のお仕事というか活動させていただいております、小笠原優子です。そして、ラジオはね、傍らという形でですね、今は Be Happy College というパートナーシップ豊かな人になれるスクールコミュニティの方を、立ち上げて、この春に立ち上げて、そちらの運営と企画ですね。それから個人的なお悩みに、パートナーシップに関するね、お悩みに、お答えしていくパートナーシップコーチとしております。はい、
ありがとうございます。今回ですね、私の番組にご出演いただくにあたりまして、はい、ある方からメッセージを お預かりしておりますので、先にそちらをご紹介させていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。聞いてなかったですね、これ打ち合わせで、うん、内緒でしたね。
はい、はい、この度は太陽さんの番組ご出演おめでとうございます。ゆうこさんはご自身の番組を持ちながら自分の情熱に率直に向き合われ、美容家からパートナーシップコーチへ転身されご活躍されていますね。ゆうこさんの主催されるスクール Be Happy College も開校おめでとうございます。ゆうこさんの静かな情熱をぜひこの番組でたっぷり語ってください。放送を楽しみにしております。できたらこのスタジオにも来たかったということで、
はい、
今回は夢の種放送局のアドバイザーであります高田亮さんから
わ
メッセージをいただいております。
ありがとうございます。サプライズプレゼントまでご準備いただいてたんですね。
はい、亮さんのね、温かみのあるメッセージでスタートをさせていただくと、
はい、うわ嬉しいです。ありがとうございます。はい、
まあ、言えば私と優子さんがこう出会わせていただいたのも、
はい、
まあ、この高田亮さんのプレミアム講座がきっかけでしたから、はい、
そうですね、お隣の席でしたね、
う
ん、
そうでしたね、はい、それが去年の12月のことでしたけれど、
はい、
もう半年ほど経ちますか。
そうですね、早いです。
早いですね。
はい、
まあ、優子さんと夢の種との出会いというのは後ほどお伺いするとして、
はい、
まず優子さんがどういう経歴を辿ってこられたかっていうのをお伺いしたいんですが、
はい、
ゆうこさん今は、パートナーシップコーチ、
はい、
そして Be Happy College の、ま、主催をされていらっしゃるんですが、
はい、
これまでの経歴というのが、
はい、
実は、ま、特殊といいますか、
はい、
素晴らしいものがありまして、はい、まずその子供時代はですね、ま、どんな状況でも自分の思いを伝え、最善を尽くしパートナーシップの夢を叶えるあり方に憧れていらっしゃったというところであるんですが、
はいはいはい、
その子供時代っていうのはどういう過ごし方というか考えてこう書かれてですか。その思いを聞かせていただきたいんですが。
はあ、はい、ありがとうございます。子供時代は、まあ、至って普通の、ね、子供だったと思うのですが、まあ、何かそのパーソナリティをするような、ね、ラジオの番組を持つような大人になるとは想像もしてなかったですし、う
ん、はい
はい、どうでしょうね、まあすごくお姫様が大好きだったんですよね、うん、お姫様とか魔法とかね、
はい、
そういう世界がすごく大好きな子供でしたね。
あ、そうなんですね、うん、好きな物語が実はお姫様と魔法の世界、特にこのシンデレラ、は
い、シンデレラ今も大好きです。
あ、大好きですか、
はい、
やっぱり憧れますか。
うん、シンデレラのね、ママ母たちにすごく虐げられて、
うん、
うんうん、苦しい状況にありながらも決して自分のことを卑下することもなくね、うん、自分が、まあ、舞踏会にねお姉さんたちが行くとなった時も、うん、私も行きたいですと、うん、ママ母にも伝えますよね。
そうですね、
あなた何言ってるのって言われながら、うんうん、あなた着ていくドレスもないでしょって、
うん
うん、それでまあ普通諦めるかなとも思うんですけど、
うん、
でも彼女は決して諦めず、
そうですね、
ね、で、はい、ドレスをね編んでくれましたよね。
うん、そうですね、
あ、編むじゃない、はい、塗ってくれたというかね、はい、作ってもらって、
う
ん
う
ん、
まあね、そうですね、
で、せっかくできてやっといけるって、ね、そこまででも奇跡なんだけど、はい、その後そのお洋服をママ母たちに破られてですね、本当に行く当日に破られて着ていく服もなくなるんですよ、
うんうんうん、
でそこでもまた諦めそうなんだけれども、
うんうん、
またミラクルが起きてですね、
うん、
そこにまた私の大好きな魔法が、ね、うん、絡んでいて魔法使いが現れて、かぼちゃがね馬車になりの、ネズミさんが馬になりの、
はい、
そしてドレスもね、身にまとって舞踏会行くわけですよね。でそこで、まあ、王子様に見初められて、でも12時には帰らなくちゃいけないと、
はい、
帰りますよね。でね、王子様が村中探すけれども、国中探すけれども、誰だ誰だってなっていて、でもガラスの靴履く、ね、ことができるとこまで来ても、
うん、
ガラスの靴また割られるわけですよ、まあ、母たちに、うん、それでもまだ諦めなかった、
うん、
結局、うん、ガラスの靴の片方私が持ってますって、うん、持ってる靴を履いて証明したわけですよ、
うんうん、
なんかもう諦めるポイント何回もあるのに、
うん、
決して自分の夢を諦めなかったっていうね、うん、そこもすごくシンデレラに私は惹かれますし、
うん、
そしてその虐げられてる世界に、
はい、
いてもね、はい、自分のことを決して卑下しなかったし、
はい、
そして幸せをちゃんと掴んでるっていうところもね、
はい、
でそこにはパートナーシップが絡んでるんですよ。
お今の、まあ、言えばお仕事の一つが絡むってことですね。
そうですね。だから私がシンデレラ好きだったのはやっぱりその、うん、人間関係だったりとかね、うん、夢を諦めないことだったりとか、
はい、
自分の本当の思いを伝えていくことだったりとかというところの大切さにも気づいてたのかなと、
は
い、当時の子供の時代は分からなかったですけどね、今振り返るとそのように思ったりします、う
ん、今思えばね、
うん、
ですね。で今までその、まあ、学生時代といいますか、
はい、
には海外10カ国、
はい、
10カ国以上の旅行とか、はい、まあ、留学を体験されたと、
はい、
今までどちらの方行かれましたか？
私ね本当にいろんな国、まあ、短期間なんですけどね、うんうんうん、あの留学とかいう形で行ったことはないので言葉も大してできないですけれども、はいはい、でもまああのアメリカだったり、
うんうん、
まあ、アジアもね韓国だったり、
うんうん、
タイとかね、はいはい、あのベトナムとかいろんなとこ行ってますね、うん、中国も
あ中国も行かれましたか、はいはい、その10カ国以上行かれて、はい、やっぱり学ぶべきこと、まあ、日本ではなかなか学べないこと、
はい、
まあ、大きかったですか？
そうですね。で今まあ挙げた国の中には入ってないんですが、うん、まあ、ヨーロッパ諸国ですよね、はい、うんうん、あのまあフランスとかね、イタリアとか、
はい、
まあ、ドイツ東欧の方も行きますね、あのプラハのあるチェコとかハンガリーとか、あとロシアも行ったことありますしね、
はい、
オーストラリアも行きましたし、まあ、いろんなまあ欧米諸国に行く中でやっぱりあの女性がお仕事しているのは当たり前っていうのを小学校の時とか、はい、小学校でないですね、はい、初めて海外行ったのは中学ですので、はい、まあ、中学校の多感な時期にねその男性と女性が一緒に台所立ってるとか、まあ、ホームステイした時があったので、
はい
はいはい、もうお仕事しているのは当たり前、
うーん、
そういう、そしてまあ夫婦の関係も何だろう、お父さんお母さんという関係というよりはもう本当に男女
パートナー
っていう、パートナーっていうね、うん、男女の関係が子供がいても変わらないとか、
はい、
そういうのをまあ目の当たりにしてきて、
はい、
私もこういう、うん、あの関係でありたいなって、うんうん、思ったこともありますね。そこにも興味がすごくありましたし、
はい、
あとレディーファーストの文化、
はい、
うん、やっぱりドア開けたりとか荷物持ったりとかね、全然見知らぬ人でもあの道譲るしね、男性は女性に、うんうんうんうん、
どうしてもこう日本でやったらレディーファーストというのがまだ浸透してないというか、
はい、
あの特別なものに感じてしまう、
うんうん、
でも欧米だったらそれがもう当たり前のように
そうなんですよ
されてるっていうところです ね,
ね そ, う、それをまあ多感な時期に見たことは多分大きかったでしょうね。
あ、
うん、だから自分もそう、どうして日本はそうじゃないのかなって、
はい
はい、単純に思ってましたね。
あ、
私 の, あの両親はそういう関係ではないので、
うんうんうんうん、
どちらかというと男尊女卑な感じだったのでね。
あ、まあ、本当の日本の、まあ、良き文化でもあるんですけど、
はい、
その流れであの育ってこら中で育ってこられたということですか？
はい、そうです、そうです。だから特別その、ね、男女のこととかあのレディーファーストとかっていうことを親は教えてはくれてないし、
うんうんうんうん、
でもまあそれを知ったっていうのがね、その時にすごくなんか衝撃的だったっていうことをね、はい、覚えてますね。
ですね。で、まあ、社会人になられて、
はい、
大学を卒業された後、ゆうこさん今まで、助産師として1万組以上の命の誕生に携わられたということで、はい、やっぱりその助産師としてやっぱりいろんな経験というか、
うんうん、
とこ現場を見てこられたんですね。
はい、そうですね。はい、まあ、命の誕生の、まあ、場面、赤ちゃんを取り上げるという、ね、うん、あの行為もしてきましたけれども、
うん、
まあ、その命が授かるまでには、
うん、
必ず男女一組の関係があるわけでね、
はい、
でそこの関係が、うん、まあ、あの例えば社会的に認められない関係もあるわけでね、
はい、
うんうん、その時に赤ちゃんを妊娠してあの産むという選択をするか、
はい、
あの諦めるという選択をするかという人たちの苦悩もたくさん見てきましたし、
はい、
まあまあね、その社会的に結婚という婚姻という関係で赤ちゃんが授かりました、
はい、
妊娠経過順調です、赤ちゃん出産しました、でその後、
うん、
その後また夫婦がトラブルが、ね、起きていくっていうのもたくさん相談を受けてきましたし、
だ
からまあ命を、まあ、育むっていうところに、
はい、
本当に夫婦のパートナーシップですとかね、
はい、
男女間というかね、男性性女性性だったりとか、
うんうんうん、
そういうところって いろんな価値観がありますけれどもね、はい、なんかそこにもすごく興味が湧きましたね。
やっぱその現あの実際に相談を受けられて、
はい、
で今のお仕事につながるまでですね、
はい、
これじゃいけないというか、
うん、
何かその経験というものが今に生きるというか、はい、そういったものでは非常に助産師としては大きな経験だったですか。やっぱり
そうですね、まあ、医療現場で、まあ、あの妊娠、ね、したかもしれないって例えばね、うん、来られた方が、
はい、
はい、子宮内に赤ちゃんいてますよってなった時に喜ぶ人と喜ばない人がいるわけですよね。でも、はいはい、あのもう喜ばない人もいたら、じゃあそれ次どうするか考えてきてね、うん、だったりね、うんうんうん、同意書もらってきてねとかね、はい、中絶っていう選択を選ぶ方もたくさんいますし、
はいはい、
あとはまあその性感染症とかね、
うん
うんうん、あとは子供さん4人5人6人って授かっていて、本当はもういらないんだけれども、うん、っていう女性もいたりとか、なんかその医療現場で来た人の対応っていう形ではどんどんしていきますけど、
はい、
その前になんとかできないのかなっていう思いがすごい強くなりましたね。だから待ってるだけじゃなくて、私はその前に関わりたいってすごく思うようになったんですね。
実際その相談を来られて、
はい、
やっぱいろんな方のケースがやっぱあったと思うんですよ、
はい、
そこをやっぱり見てこられて何か共通すること、これはもう来週のね、
はい、
お話でも関わってくると思うんですけども、
はい、
やっぱ見えてくるものやっぱありましたか。
まあ、その男性が女性のことをどう扱うかというか大切にしていくかですとかね、女性が自分の生き方をどのように考えて男性とお付き合いしているかとか、
うん
うん、もうそのそして、まあ、女性はこうあるべきだ、男性はこうあるべきだっていう社会のルール、はい、ルールじゃないな、
はい、
風習っていうんですか、うん、風潮、考え方の風潮とかも、はいはい、国によっても時代によっても違うんですけど、はい、今の日本のその風潮も変わっていく可能性はたくさんあるから、
そうですね、
うん、でもその周りの目だったりとか、うん、こういう考え方がスタンダードだよねみたいな王道って、
はい、
うん、その王道がある限りこの問題は変わらないなっていうようなとこも思ったりとかして。
なるほどね、
はい、
まあ、この詳しいお話というのは、はい、実は来週
そうですね、
丸々30分お伺いしますので、
はい、
一旦ブレイクタイム挟んで、
はい、
今度はパーソナリティ、ラジオのパーソナリティとしての優子さんの顔に迫っていきたいと思いますので、
はい
はい、一旦ブレイクタイム挟みたいと思います、
はい、夢の種放送局。
それでは後半の話を伺っていきたいと思います。後半はですね、まずはやっぱりインターネットラジオ、夢の種放送局のパーソナリティである優子さんのまず魅力に迫っていきたいと思うんですが、優子さんもデビューされてどれぐらいになられますかね。
はい、私はですね2016年になるのかな、
はい、
の、8月デビューになりますので、
はい、
この8月あと2ヶ月後には、3周年を迎える。
私も実は8月デビューで1年後だったんですね、
はい、
だからちょうど1年大先輩でいらっしゃるんですけども、
なるほど、はい、
まあ、この3年間ですね、
はい、
パーソナリティをされてこられて、
はい、
いかがでしたか。単純に、
うん、本当に自分の人生変わったと思いますね。夢の種放送局との出会い、
はい、
まあ、ラジオのを通してっていうところもありますしね、
うんうんうん、
うん、出会いがやっぱりご縁がね大きく広がりましたね。
はい、ゆうこさんと夢の種の出会うきっかけって何かあったんですか。
はい、私はですね、はい、私の先輩のパーソナリティの、長倉美玲さんという方の番組にゲスト出演をさせていただく機会がございまして、はいはいはいはい、そこで、まあ、初めてラジオでね収録ということを経験しまして、そしてすごく楽しかったんですね、
はい、
もちろんその先輩がとても上手にナビゲートしてくださり、そして PA さんの方も上手にね、うん、盛り上げてくださったので、はい、とっても楽しくて、
は はい、
で収録が終わった後にですね、フィエさんからね、ちょうど募集してる時期だったんですね、パーソナリティを、
はいはいはい、
興味ないっていう風にパーソナリティ向いてると思うけど、うん、興味ないですかっていう形でお声掛けいただきまして、うん、
はい、
いやありますって楽しかったんでね、はい、即答して、
はい、
ちょうど1週間後に説明会があったんですよ、
おー
パーソナリティになるためのね、はい、一度来てみたらいかがですかっていう風に声をかけていただいて説明会に行き、
はい、
代表お二人にお会いをして、
はい、
あ、なりたいなっていうことで、はい、パーソナリティ目指しました。
即答で、
はい、即答でしたね。
お、うん、でまあ実際になられてもう3年になられるんですが、
はい、
ゆうこさんから考えるこの夢の種放送局の魅力、
うん、
そして佐藤大輔さん岡田直樹さんの魅力、
はい、
まあ、どうでしょう。
夢の種放送局の魅力もね、もう語り出すと一晩かかりそうですけれども、はい、コンパクトにするとですね、はいはいはい、やっぱり一人一人を、ね、の大切な思い、うん、まあはい、それが夢の種だと思うんですけれども、はいはい、それをしっかり開花させていこうねっていうような、はい、みんな一人一人そのままでいいんだよっていうメッセージだったりとか、それをみんなで温かく、なんかいっぱい言ってますね、温かく見守っていこうという雰囲気をね、もうBA さんはじめ放送局全体がその雰囲気でね、はい、包み込んでるっていうところが本当に魅力的だなと思います ね、
うん、で大輔さん直樹さんはいかがですか。
はい、もう即答してね、パーソナリティになりたくなるようなお二方でしたので、お話はとても印象的でして、う
ん、はい、
ご縁応援貢献というね、もう夢の種放送局の3本のコンセプトですかね、
うん、
やっぱり人はね、一人では生きていけないというところもありますし、まあ、ご縁があるからこそ、ね、人生も開けていくし、そしてお互いに応援し合える関係でありたいよねって、
は
い、そしてそれがまた社会貢献になっていく活動になるといいよねって、自分たちの思いをそうやって温めていかないかいっていう、そして自分の思ってることを発信していけばいいんだよっていうそのスタンスね、大好きですし、もう本当にお二方がやはりそのこういう思いでラジオを始めたよっていうところに、震災のねことも絡んでたりとかしていて、やっぱり非常事態の時の音源でテレビつかない、情報が入ってこない時もラジオはすごく有効だよっていうところもね、興味すごくそそられましたね。
でも実際3年間やってこられて、
はい、
もう一人の出会いというのが、
はい、
先ほど今日冒頭でメッセージいただきましたけども、
はい、
甲田亮さんですね、
はい、
甲田亮さんは、まあ、今のね優子さんの仕事にも大きく関わっておられる方でいらっしゃいますが、
はい、
亮さんとの出会いで、特にね去年私と優子さんが出会うきっかけとなった、
はい、
プレミアム講座からなんかよりね、お仕事のことでいろいろ相談されるようになったと、
はい、
いうことを伺いましたけども、
はい、
亮さんとの関係いかがですか。
はい、夢の種大学というね、大学の学長先生であり、うん、夢の種放送局のアドバイザーをされている甲田亮先生は、まあ、雲の上の人っていうイメージでして、私は3年間、まあ、亮先生のねアドバイスを直接受けてるというよりは、まあ、放送局から情報をいただいて勉強させていただいてきたのですが、3周年のね夢の種放送局開局3周年パーティーが、昨年の6月にございまして、はい、その際に初めてお見かけをしたというね、はい、夢の種大学のお勉強、うんうんうん、なかなか出席してなかったので3年2年目にしてようやくお会いした感じですね、
うんうんうん、
そこでまあ出会って、
はい、
まあ、そこではご挨拶程度でした、
うん、
で戦場パーティー3周年記念パーティーで、はいはい、知り合った方からのご紹介で、
はい、
まあ、亮さんとね亮先生と直接お話をし聞いていただける関係になりまして、
はい、
まあ、コンサルを受けてですね、
はい、
そして、まあ、自分の思いを一つずつ深く丁寧に掘り下げていくというお手伝いをしていただきまして、
は
い、そして今回ね私もパートナーシップ豊かな人になれるビンハッピーカレッジという形を作っていきたいなっていうふうになったのはもう亮さんのおかげですね。
だから甲田亮さんと優子さんの出会われるきっかけをくれたのもこの夢の種だし、
そうなんです。
だからそういう意味ではものすごくこの夢の種との出会いが 今後 の, あのこの活動というかお仕事に大きく携わってるっていうね、
そうなんです
ことですよね。
そうなんです。
そういう意味では夢タネと出会って本当良かったですよね。
良かったです。私の人生語るとき、うん、夢の種放送局なしではもう語れなくなりましたね、はい、
なくなりますね。
はい、太陽さんとの出会いもそうですしね。
まあ、そうですね、はい、たまたま隣の席であって、
あ、そうですそうです、
そうです、こういろいろお話しさせていただいて今回ゲストという、はい、ことになりましたので、これもご縁かもしれませんね。
本当に、
はい、ありがとうございます。まあ、来週はですね、いよいよこの優子さんがどういう展開のお仕事の展開をされていくのかと、はい、いうお話を伺うんですが、はい、まあ、この実はあの4月にね、はい、あのプレオープンということで、あの講座を開かれて、はい、その時は亮さんが来られて、
そうですね、
はい、そしてこれからいよいよ第一期生をあのセミナーされていくということなんですが、
はい
はい、いかがですか、この思いとかいうのは。
そうですね、本当にあっという間にここまで来たなという私の思いを掘り下げながら、うん、じゃあ具体的にどうしていくかというところをですね、亮、うん、さんが、まあ、コーチしてくださって、
はい
はい、導いてくださって、そしていろんな方にね応援していただいて、その応援もねラジオのリスナーさんだったりとかゲストの方々とのオフ会が結構大きい関係あのきっかけになりまして、はい、カレッジのオープンになっているので、はい、いやもう本当に嬉しいしありがたいなっていうも感謝の気持ちでいっぱいです ね,
ね、まあ、このお仕事については来週、はい、ゆっくりお伺いさせていただきたいと思います。
はい、
最後にご自身の番組 PR よければお願いします。
はい、ありがとうございます。私の番組は小笠原優子の Be Happy というあのタイトルで火曜日の夜9時からの30分9時半までオンエアさせていただいております。輝きと幸せ美しさをテーマに、はい、夢ある番組を届けている番組ですね。
うん、
はい、
分かりました、ありがとうございます。まあ、来週もね引き続き、お話をゆっくり伺っていきたいと思いますので、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さん来週も聞いてください。ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございます。それではエンディングに行きたいと思います。ということで、6月1週目2週目のホットブレイク工房のゲスト様は、まあ、夢の放送局の私の大先輩でありますパートナーシップコーチの小笠原優子さんにお越しいただいているんですが、なんだろうな、本当にこの夢の種との出会いが一つ大きな転機であった。幼少時代からのその夢を叶えるためにやっぱり出会うべくして出会った、これもやっぱりご縁だったと思うんですよね。そのご縁のチャンスをしっかりつかまれて、その今まさにお仕事に生かされて新たな一歩を踏み出そうとされている優子さん、本当にまあ魅力的であるし、やっぱりそのいろんな相談を受けてこられたその経験をもとに、これからたくさんの方の応援をされていくのが優子さんなんだろうなと思います。来週はこのパートナーシップコーチとしての優子さんの魅力にさらに迫っていきたいと思いますし、また最後は心のメッセージもいただきたいと思っていますので、来週の後編もぜひお聞きいただければと思います。お相手は心カウンセラーの森山太陽でした。皆さん素敵な週末の夜をお過ごしください。ではおやすみなさい。